お坊さんステーション。このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りします。今日は元光寺福間元雄さんです。先週に引き続きましてよろしくお願いいたします。
お願いいたします。今日のテーマはお寺の鐘は仏様のご法話、こんなテーマといたします。さて、前回は80年前の太平洋戦争に関わる元光寺の鐘についてお話ししました。あの放送を聞いてくださった方の中で、早速近所のお寺様の鐘について調べてみたという方は何人いらっしゃるでしょうか。ところで森さんにチコちゃん流にお尋ねしてみたいと思うんですが、
はい、
お寺に鐘があるのは何で？
お寺に鐘があるのは、
はい、
そうですね、僕からしてみますと、はい、お寺に鐘がないと困りますね。なんか気持ち的に、やはり
気持ち的に、
はいはい、やはりその鐘の音をつくことによって、
はいはい、
何か神様また仏様、
はい、
ご先祖様への伴いになるんですかね、どうなんでしょうか。
こんな質問がそもそも初めてではないかと。
初めてでございます。怒られちゃいますか。
いえ、付き合っていただいてありがとうございます。そうですね、多くの方にとって、お寺に鐘があるのは当たり前という方が多いと思いますが、はい、じゃあその訳とか由来を考えなさることはあんまりないのではないかと思いますね、
はい。
まあ、諸説ございますが、一つ言えるのは時代背景がですね、こう2500年前ぐらいにこう遡ることができるのではないかと思うわけですね。それは、日本 ではなくインドを思い浮かべてください。そうなんです、仏教を開いたお釈迦様がいらっしゃったインドです。森さんもかつてこんな言葉を聞かれたことがあるのではないでしょうか。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、さら宗樹の花の色、乗車必衰の断りを表す。おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし、たけき者にはついには滅びぬ、ひとえに風の前の塵に同じ。
平家物語ですね。
そうですね、
もう本当にかすかな記憶でございますけれども、習った記憶があります。
そうですね、
はい、
蘇りましたね、
はい、
そうです、国語の授業で暗唱した人もいるかもしれません。これをちょっと現代語訳に直してみましょう。祇園精舎の鐘の音には諸行無常、すなわちこの世のすべての現象は絶えず変化していくものだという響きがある。さら宗樹の花の色はどんなに勢いが盛んなものも必ず衰えるものであるという道理を表している。世に栄え得意になっているものも、その栄えはずっとは続かず、春の夜の夢のようである。勢い盛んで激しいものも結局は滅び去り、まるで風に吹き飛ばされる塵と同じようである。ここにあります祇園精舎というのは今でいうお寺のことです。当時お釈迦様は長老の一人である義寿喫古独厳が寄進した場所で、多くのお弟子方に説法をしておられました。その精舎から聞こえる鐘の音を聞いて、周囲の人々は諸行無常という世の真理に気づいたという一節です。同じ鐘の音でも聞き方や受け止め方にそれぞれの深さがあるということでしょう。鐘の音を騒音と聞くか、お寺の鐘と聞くか、ああもう夕方の6時になったかと時計代わりに聞くか、戦争当時の悲しみを聞くか、平和を願う音と聞くか、そしてお釈迦様のお説法と聞くか、同じ音でもその受け止め方に様々ある。実は元光寺の鐘に小学第四高龍十歩という名文が刻まれています。この言葉は阿弥陀仏の本願の教えが説かれる仏説無量寿経の一節で、鐘の音が広く届いていくように仏様の悟りの教えは十方に響き渡ると紹介されています。その鐘の音が聞こえたということは、我が耳に仏様の教えが届いたということである。その喜びを表しているとも言えますね。あなたを決して一人にはしませんという教えが届いているということは、ああ私は一人ではなかったのか、 と自身を振り返ることができるということです。今何気なく話をしましたが、私は一人ではなかったと気づかされることは生きる上でとても力になることです。なぜなら普段の私たちはすぐに一人ぼっちになってしまうからです。大きな病気をしたとき、大きなトラブルに巻き込まれたとき、大切な人を失ったとき、これらの悲しみや苦しみを抱えたとき、人は次のように考えます。なぜ自分だけがこんなに辛い目に遭うのだろうか。この悲しみや苦しみは誰にも分かってもらえない。自分は一人ぼっちだ。もうどうなってもいい。生きている意味はないのだ。などと考えがどんどん狭められていきます。あなたも思い当たることはありませんか。本当はさまざまな苦しみや悲しみを抱えるのはあなただけではありません。悲しみや苦しみを分かろうと気にかけ寄り添ってくださる方はきっといます。あなたは多くの命に生かされて多くの人々に支えられているのです。悲しみや苦しみからも生きる意味を見出すことはできます。そして仏様が絶えず見守っていてくださいます。でも悲しみや苦しみが強いと心の視野が狭くなり周りが見えなくなるのです。私自身も長い間そうでした。お寺の子供として大きくなる中、お経を唱え御法話を聞いていたにもかかわらずです。友達や兄と自分を比較し、なぜ自分だけがこんなに辛い目に遭うのだろうか。この悲しみや苦しみは誰も分かってくれない。私は一人ぼっちだ。もうどうなってもいい。生きている意味はないと考えていた時期があります。幼い頃から仏様の導きの真ん中にありながら、そのことに全く気づいていなかった私。自分の悲しみや苦しみ、世間の矛盾や理不尽のみに意識がとどまり、だからこそ届いていた仏様の教えや働きに気づいていなかったのです。浄土真宗の大切にしていることはただ一つ、それは聴聞です。浄土真宗では自らの力で治める修行は必要とされていません。だから何をしなくてもいい、またどんな悪いことをしてもよいと短絡的な受け止め方をされることがあります。どんな悪いことをしても救われるという開き直りはいけません。そして聴聞しなさいと勧められています。これは単に人の話を聞くということではありません。自分の願いを一旦横に置いて、仏様の教えをまずそのまま聞き受け取ることが必要不可欠だと言われています。教えの言葉を聞くだけで終わらず、その言葉に込められた願い、働きを聞くことが大切です。その聞き方は鐘の音を通して諸行無常という仏様のお説法を聞くということと同じです。そのように受け止め方が深まっていくと、目にするもの、耳にするもの、すべてからも仏様のお説法が聞こえてくるようになります。そこに大きな安心をいただくことができます。さあ、まもなくお盆が近づいていきます。ご先祖のご法事やお葬儀だけにとどまらず、今この私がこの世をどのような拠り所を持って生き抜くことができるのか、教え続けてくださっている仏教の奥深さにぜひあなたも出会っていただきたいです。
まもなくお盆ですね。
そうですね。
ああ、わかりました。大きな安心を抱けるように、
はい、
はい、すごくこう身に染みた言葉がいっぱいありました。
ありがとうございます。大事に聞いてくださったんですね。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
今日のお話は元光寺福間玄祐さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お坊さんステーション、このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りいたしました。